あ、今レコーディング開始した。
レコーディング開始、はい、静かにしております。
はい、お願いします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はですね、5月の6日で、まあ、例に漏れずいつもの場所で、録音しております。皆さんゴールデンウィーク最終日いかがお過ごしでしょうか。今回のファブエフエムですわね、はですね、記念すべき初ゲストを、お迎えして、お送りしたいと思っています。ということで今回のゲスト、北海道大学の3年生、ロス MK さんにお越しいただきました。ちょっと一声ちょっと挨拶みたいな感じをお願いしていいですか。
皆さんこんにちは。パーソナリティの杉野さん、野杉さん、はい、ちょっと緊張している感じでしょうか。
緊張している。
まあそうですね、ご紹介、来ました北海道大学文学部3年のロス MK です。わ
ー、ありがとうございます。ということでよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ早速ね、あ、なんかこれ毎回、まあこれ初めてなんですけど、まあなんか毎回聞こうと思うんですけど、
はい、
あなたは何作りエイターでしょう。
はい、何作りエイター、
はい、
要するに作りエイターっていうところはそのままで、
あ、そうですそうです、
窃盗時を、
そう、
私なりにつけていけばいい。
はい、例えば僕だったら、はい、一応フリーエンジンの、あの、はい、スマホのアプリとか作ってるんで、
はい、
まあ、例えば、
はい、
スマートフォンアプリ作りエイターですみたいな、
僕の場合であれば。あ、ないですね、スマートフォンアプリ作りエイ
ター。まあ、長いけど。
なるほど、なるほど。
はい。
そしたら、そしたら、
はい、
ロス MK ですんで、皆さん、ロス MK っていう何をしてる人なのかわからないと思うんですが、
はい、
そうですね、J-POP 壊しエイターですね。
J-POP 壊しエイター。全然作ってない、はい、
作ってない。
壊しちゃってると、
その破壊と創造っていう部分をまあ持ち合わせてるということで、まあ J-POP っていう今あるその文化を、あ、壊しつつ新たな音楽を作っていくっていう、まあそういう J-POP 壊しエイター。
ああ、なるほど、はい、そういう既成の概念を
壊してまた新たに作っていく。
なるほど、
はい、
ということで、
はい、
J-POP壊し作りエイターの、
そうですね、J-POP 壊し作りエイター、
はい、のロス MK さんをお迎えして今回のファブ FM、お送りしていきたいと思います。
はい、お願いします。
ちょっともうちょっと、じゃあロス MK さんについてお伺いしたいんですが、
はい、
今北海道大学の3年生、
はい、
で文学部、
文学部の心理システム、
心理システム
学科、
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 あ、そうなんですね。
で最近ゼミに、
あ、そっかそっかそっか、
入ったっていう。
3年生だとゼミの時期だもんな。
そうなんですね、なんか文学部は3年生からで、経済とか、
はい、
法学はおそらく2年生の時にはもうゼミ、
へえ、
が選べるはずなんですが、どうなんでしょうかっていうところですね。
あ、そうなんだ。
野杉さんはあれですか、
はい、
大学は。
僕は大学に行って言ってるけど、でも単位を取ってないから、そう、ゼミとかも全く入ってないので、ゼミの話題とかも全くできないんですよね。
ああ、はい、そうなってくると、まあその話題をちょっと今避けた方が
そうですね、引き出しがないもんで、あのゼミについてのはい、
そんな感じです。
なるほど。じゃあ具体的にどんなことをいつもやってるのかっていうのを聞きたいんですけど、
はい、
そこら辺について教えてもらえますか。
わかりました、
はい、
ロス MK は先ほど J-POP 壊しスクリエイターということで、言わせていただきましたが、
はい、
普段は簡単に言うと音楽を作っています。
はい、
はい、で音楽っていうのも様々でして、
はい、
例えば、まあ、ピアニストの方とかね、フルート弾いてるとかバイオリン弾いてるっていう方のやってるような、あ、楽器を弾いて演奏するっていうような音楽をやってるわけではなくて、
はい、
パソコンを使って、
はい、
まあ、様々な楽器の音であったりとか、
はい、
まあ、電子音、ドラムの音、はい、まあ、全てを操作してですね、パソコンの、アプリケーションで、操作して作って、
はい、
まあ、曲を、作曲をしていってるっていう。
あれですよね、いわゆる DTM。
そうです、いわゆる DTM、 デスクトップミュージック。 をやってるっていう感じですね。
ということらしいです。なんかレーベルとか持ってるっていう風に聞いたんですよ。
はい、そうですね。レーベルっていうのは、まあ、音楽を作ってる人たち、まあ、アーティストを発掘して曲を世の中に出すための、まあ、ちょっとした会社みたいな感じなんですけど、そのレーベルっていうのも自分で個人事業主でやってて、
はい、
まあ、そっちの個人レーベルの方もこれからどんどん大きくなっていけばいいかなって思ってます。
何ですか、Spotify とかになんか音源とかを出してるっていうふうになんかちょっと聞いたんですけど、
うん、そうなんです。
それもなんかレーベルから出してるみたいな感じなんですか。
は
い
は
い、
私の持ってる、レーベルがサファニーミュージックインベストメントっていうやつですね。
サファニーミュージックインベストメント。
そう、まあ、直訳すると、はい、まあ、サファニーってのはサファニーなんですけど。
え、サファニーってどういう意味？
サファニー、ちょっとこれはいろいろ意味があるので、これまた後で話せればいいかなと思うんですけど、サファニー音楽投資会社っていうことで。
あ、
音楽を通して何かこう世界を変えたいと思っている人に、あ、いろんなチャンスを与えるところになっていけばいいなっていうところで、さっき言ってた野杉さんが言ってた Spotify とか Apple Music とかには、まあ、そのサファニーミュージックインベストメントっていうレーベルを通して曲を出しています。
へー、今21とかですか、20歳ですか。今
今は20歳、20歳ですね。
20歳か、
はい、ロッセン MK は今3年生なので20歳ですね。
なるほど、ロッセン MK、そっか、二十歳、はい、いや素晴らしい、行動の人、行動の人だな。
行動の人と言われるとやっぱありがたいところありますね。
あ、本当ですか。
嬉しいです。
ちょっとね、ちょっとねトークが結構流暢でね、びっくりしてますね。
あ、本当ですか。そう、なんか、まあ、こうやってそうですね、ラジオやる前にもまあ何回か顔合わせしてますからね。
あ、まあまあまあ確かに、
その時とはちょっとと違うトークのスタイルなのかというふうに思いますが、
え、僕多分聞いてないと思うんですけど、
はいはい、
この MK 君が来る前に、
うんうんうんうん、
なんか何回か自分一人で収録してるんですよ。
はい、そうですね。
でなんか
先ほどちょっと聞かせていただきました。
なんかホリエモンロケットのやつは、はいはい、なんか2回目の収録でなんか一番最初マジでひどいですからね、はい、あの緊張しすぎてもうめっちゃどもってるみたいな
そうですね、
そう、
口の中の音が聞こえるっていうレベルの緊張がたまにあるっていう、うん、何言ってんのかっていうところなんですけど、
そうだからちょっとびっくりしてる。
なるほど、お互いにこう楽しんで、
あ、そう、まあ、2人でやってるからっていうのもあるかな。
そうですね、1人だとどうしてもちょっと悲しくなってきちゃう部分も
そう
あるかもしれないんで、そうですね、
ちょっとなんか曲とか、
はい、
なんか実際に作ってる曲あったらちょっと流したりしてみます。
あ、そうですね、せっかくだったら流してみますか。
あ、そうです、
いわゆるラジオみたいな。
あ、僕が今僕のパソコンでスピーカーつないでるので、
あ、じゃあそちらでお願いします。
Spotify 開いた方がいいですよね。
そうですね、じゃあ Spotify っていう、まあ、Spotify っていうアプリがあるんですけど、これは日本ではおそらく皆さん Apple Music を使ってる方多いと思うんですね。でも Spotify っていうのはもう、北欧から出たアプリケーションで、
どこだっ
け、世界的にはユーザーは多いですね。
スウェーデンとかだっけ。
最初はスウェーデンで、ダニエル・エクっていう CEO が
めっちゃ詳しい、
はい、音楽大好きで作ったっていうアプリですね。
今ロス MK の、
はい、Spotify で検索されて、お、じゃあ行きますか。
どれがいいですか。
そうですね、そしたら曲紹介も兼ねて、
はい、
じゃあロス MK で掃除機かけてる。
あ、掃除機かけてるで BGM みたいな感じで、
そうですね、音がちょっと取れてるけど、パパパパ、おお、変わりましたね、
スピーカー変えました。じゃあこの曲をバックグラウンドみたいな感じにちょっと話す。
了解です。はい、はい、お願いします。
でこの音楽 が、なんだっけ、Spotify の、まあ、何かの選抜プレイリストみたいなのに選ばれたみたいな。
そうなんですよ、全く想像していなかったんですけども、この Spotify っていう、まあ、アプリケーションで、Spotify にも、まあ、正社員というか、社員の皆様がいて、はい、世界中の、まあ、僕みたいにこう音楽を出してる人の音楽を聴いてですね、その音楽がなんかヒットしそうとかいい曲だなって思ったら、その Spotify の方々が作ってる公式のプレイリストっていうのに、まあ、ノミネートされるみたいなんですね。ほう。で、その掃除機かけてるっていう曲を確か2月ですね、2019年の2月に、
はい、
リリースしたんですけど、
はい、
1週間後ぐらいにスポーティファイの J-POP 新幹線っていう名前の面白い J-POP 新幹線っていうプレイリストに
そうなんだ
ノミネートされまして、
はい、
で、まあ、そこで主に台湾の方々に、ご好評いただいて、
そうなの、
ちょっとしたヒットちょっとしたヒットを、まあ、作ったっていう感じで、まあ、この掃除機かけてるっていう曲自体は本当にもう30分ぐらいで、作れた曲でして、このいわゆるビートっていうんですけど、この奥に流れてる曲と、
はい、
あとはこのボーカル、まあ、全部自分で作って全部合わせて30分で、作った、本当に即興っていうかフリースタイルの曲だったんですよ、この掃除機かけてるっていうのは。
そうだったんですね、はい、意外と。
そうなんです、
そんな簡単に30分でできる感じなんだ、
うん、まあそう、まあ初めてこう曲を作る人にとってその30分っていうのはかなり厳しいかもしれないですけどもね、
はい、
結構高校2年生の時からまあ友人と作曲を始めて、もうその時からずっと同じアプリケーションを使ってるので、だいぶ操作にはもう慣れてたから、
ああ、そっかそっか、
はい、その部分でもう作りたい音を作れるにはなってきてたんで、ちょっと面白いのを作りたいなっていうか、
うん、でもこれとかまさになんか今までのなんか楽曲のジャンルには分類できない感じするもんな、なんか J-POP っていう感じ
そうなんです
よね、でもない感じがする。
なぜ選ばれたプレイリストが J-POP 新幹線なのかっていうところは本当に一度お会いして聞いてみたいなっていうぐらい、もうジャンルとしては、うん、J-POP っていうふうにはみんな思わない曲なんじゃないかなというふうには思いますね。
確かに、いや、はい、ちょっと僕も初めて聞かせてもらった時謎いなと、いやでもなんか実際聞いてみると
そう、ね、
そう、曲はちゃんとしてるけど、
うんうんうんうん、掃除機かけてるっていう、もうその曲名自体がもうふざけてますよね、本当に
確かに歌詞とかもちゃんとね、掃除機かけてるにこうかかってこううまくね、
はい、
歌詞とかもなってるっていう。
そうなんですよ、掃除機かけてるっていう、まあ、この曲のその中の歌詞には結構自分はメッセージ性を込めてて、先ほど野杉さんも言ってたんですけど、はい、まあ、その世の中のあらゆるものを掃除していくっていうのを掃除機かけてるっていう風に、まあ、比喩的に言ってて、
はい、
ヒップホップとかだとかなり比喩を使うんですね。比喩表現を使って本当のまあメッセージを表していくっていうのが一つのカルチャーというところもあって、そのヒップホップのそのカルチャーが好きで、こう比喩表現をなるべく使うようには歌詞ではしてて、だからこう世の中で起こってる、まあ、良くないこと、感覚的に分かるその良くないことっていうのをクリーンにしていきたいなっていう意味で掃除機かけてるっていう風な作ってたって、ちょっと恥ずかしいですね言わないですからね、まあ、僕もラジオ初めてですからね、こういう風になんか女性向けとして出るっていうのはちょっと恥ずかしいのもありますけどね。
そう、恥ずかしさと戦い、
戦い、
そう、戦い
で、ですね、これは、はい、なるほどね、強くなりそうです、これ
間違いない警察組織あらゆるものを掃除かけてるみたいな歌詞ですもんね。
そうですね、やっぱ警察の皆さんもいなきゃいけないですから、
はい、
ある程度の、まあ、権力っていうものがないと、
はい、
みんな好き勝手やり放題なんで、
はい、
まあ、ある程度っていうのはいいんですけど、まあ、どっかの団体と仲良くしたりとかってあんまりやりすぎると良くないんじゃないかなっていうふうに僕は思いますけどね。
なるほど、そういうのを掃除かけていきたいという、
そうです、
思いを込めての、
はい、
この楽曲ということで。
そうです。
あの Spotify にあのロス MK という名義で、
はい、
あのアカウントもあって、
はい、
そこになんかいろいろ掃除機かけてるって以外の他に、はい、アルバムもありますもんね。
ありますね。アルバムはもう2つ出してて、
本当だ、
あとはシングルを4つ出しています。
EP
っていうのは、はい、単語自体の説明をすると、はい、EP っていうのはあのレコードの時代のもう遡るんですけど、
はい、
シングルと EP って若干違って、 EP っていうのは、
はい、
Google で調べますね。
はい、お願いしますね。
一回調べたんですけど、シングル版と同じ45回転で収録されてるけども、アルバムよりは曲数が少なくなってる。
へえ。あ、じゃあなんかミニアルバム的な感じの。
そうですね。EP はそうですね。
なるほど。ということで、
はい、
アルバム MK イズム、
MK イズムと、あとはアリバーズインチャップハウスっていうことで、
めっちゃ発音いいじゃん。こういう発音の仕方しないとダメか。
そうですね。やっぱりこう英語を使っていくには、
はい、
まあ、ある程度のその英語の正式な発音も皆さんにこう提供していきたい。
何様だっていう。教育的なね。MK イズムが最新の。
最新のは MK イズム。
あ、本当だ。
最新っていうのはもう2月ですね、これ。
ああ、でも言って、でも3回、まあ新しいは、
ね、そうですね、新しいっちゃ新しいか。デビューしたというか、このロス MK っていうのが、
はい、
この中に出たのは2018年の12月なので、
はい、
まだ活動としても、
ああ、確かに。
言っちゃ最近っていう。
確かに、そうですね。本格活動を始めてちょうど12月から始めて、
はい、
去年の、
はい、
でこの今年の5月の、まあ、約半年ぐらい、
そうですね、約半年が経とうとしている感じですね。
なるほど、
うんうんうん、
というような感じで、じゃあちょっと話を変えまして、
はい、
まあ、大体ロス MK がどんなことを、どんな取り組みを行っているってことに関しては結構いろいろ教えてもらったかなって感じがするので、
はい、
じゃあなんでこういうことを音楽とか作ってるのかなっていうことについてちょっと教えてほしいなと思うんですけど、
はい。
はい、
そうだな、なんで音楽を作ってるのかっていうそこですよね。
はい、
まず一つ目は、
はい、
おそらく音楽じゃなくても言えることかもしれないですけど、何かそれをやってるだけで楽しいっていう、
はい、ああ、はいはいはい、
のが一つあります、
うんうん、
音楽以外にもまあ登山するの好きな人とか、
はい、
映画見るの好きな人とかって、まあ、様々な趣味があると思うんですけど、
はい、
僕の場合は本当に音楽を聴いたりとか、
はい、
みんなで楽しんだりとか作ったりするっていう、うんうん、その時間自体がすごいこう貴重で、
はい、
自分にとってはすごい楽しい時間、
うんうん、
脳にドーパミンが出続けてる時間なので、
はい、
まあ、一つそういうのがある、楽しいからっていうのが、
純粋に好きと音楽が、なるほど、
音楽が好きだっていうのが一つありますね。
それが一つ、はい。
で、二つ目は、
はい、
こう音楽っていうものを通して、
はい、
その自分の中で学んできたものとか、
はい、
あとは経験してきたもの、
はい、
あとはやっぱりこう人に伝えたいなって思うこと、
はい、
まあ、言っちゃ一言で言えば思想みたいな部分ですけど、
うんうん、
その思想っていうのを音楽を通して表現したいなっていうのがあります。でこれは楽しいからやってるっていう理由とちょっと違って、
うん、
ある程度のそのトレーニングっていうか、例えば勉強とか、
はい、
論文の発表とか、
はい、
いろいろトレーニングの期間がありますよね。その正式なものを出すまでに
ありますね。
ある程度訓練しないと、うん、できないものっていうのがあると思うんですけど、
はい、
その2つ目の理由の思想を表現するっていうことに関しては、
はい、
クオリティを高い状態で表現したいなっていうのがあって、
はい、
たまにその音楽作ってる時に全く楽しくない時もまああるんですね。
うん、ありそう。
だけどそういうのもまあ乗り越えれる理由の一つは、まあ、思想を本当に表現したい、みんなに伝えたいっていうその気持ちが勝つからっていう。
なるほど。思想っていうのはその自分の中の哲学とかそういうことですか？
あ、そうです、そうです。もう思想イコール僕の中での哲学、
はい、思想イコール僕の、なるほど、
ですね。
うんうん、
で、なんか世の中にはそのいろんな本や映画や、まあ、哲学が溢れてるじゃないですか。
そうですね、そうかも。いろんな、
で、最近は個人主義とか、まあ、あとはどの宗教に入ってる入ってないはもう関係なくなってきたみたいな、
うんうん、
まあ、話もあったりするんですけど、僕の中ではもうある一定の法則とか原理っていうのが存在してるんじゃないかなっていうふうに思ってて、
はい、
でそれを見つける、その見つけ方っていうのは人様々だと思うんです、
はい、
だから僕はそういう意味で多様な社会があるべきだと思ってて、
はい、
最終的に行き着くゴールは僕は本当に全員が平等に等しく同じだと思ってて、
はい、
でそれについてちょっと話すとまた長くなるんですけど、うん、まあ、そういう思想の部分を伝えていきたいかなっていう。
なるほど。じゃあ MK 君が持ってる哲学とかを、うん、まあ、音楽っていう形を通して、
はい、
まあ、なんか世の中に発信していくっていうのが、
うんうんうんうん、
もうある種のモチベーションになってるみたいな。
なってます、なってます、
はい、
はい、
そんな感じ で、
であと3つ目。
あ、3つ目、はい、
1つ目は好きだから、2つ目は思想を伝えたいから、
はい、
3つ目は、
はい、
音楽っていうものを通して、
はい、
どれだけその自分が成長できるのかっていうのを見てみたい。
おお、というのは、はい、
それはロス MK っていうふうに、要するに芸名ですよね、
はい、
これ、
はい、
ロス MK として芸名でやってるわけでして、
はい、
もちろんそのロス MK とそのロス MK を行っている人間っていうものが一致している部分もあるんですけど、
はい、
やはりそのロス MK だけでは生きてない社会もあるわけですね。例えば北大の3年生ですっていう時に、
うんうん、
テストを受けたりする時にロス MK っていうふうに名前書かないですよね。
そうですね。
自分の本名を出してるわけで、その本名で生きてる社会っていうのもあるわけで、
はい、
その社会から見てそのアーティストのロス MK をどれだけ成長させられるかっていうのも自分の中ですごい楽しんでる部分なんですね。
ああ、なるほど。じゃあ人気とかそういうことですか。まあ、知名度とか人気とか。
あ、そうですね。どれだけそのいろんな人にメッセージを与えられる、
はい、
その影響力があるのかっていうのを、影響力を持たせれるのかっていうのをどんどんどんどん知っていきたいっていうか、うん、どれだけその成長できるのかっていうのを楽しんでいきたいっていう、その過程を。
なるほど、
はい、
じゃあ今の話をちょっとまるっとまとめると、はい、一つ目は好きだからと、
はい、
純粋に、
はいはい、
で二つ目はその音楽を通して思想をみんなに伝えるから、
うん、そうです、そうです。
で三つ目はその、まあ、好奇心って向上心っていうのかな。
そうですね、
向けっていう
向上心ですね。
一アーティストとしてどれだけ、
うん、
まあ、高みに登っていけるかみたいな。
はいはい、そうです。
その3つが原動力になってると。
そうです。
そういう理解で
大丈夫です。
お、大丈夫です。
綺麗にまとめていただきました。
ちょっと まるっとねまとめさせていただきました。じゃあちょっと最後に、
はい、
じゃあ目標みたいな、
目標
今後のさっきのちょうど3番目の理由にもあったと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、アーティストとして高みに登っていきたいみたいな話があったと思うんです。そこの目標、具体的な直近でもいいし、
はい、
まあ、なんか将来もあと5年後10年後どうなってるとか、じゃとりあえず直近の目標から
直近の目標
教えてほしいです。はい、
はい、そうですね、直近の目標は、
はい、
どうしようかな。直近の目標、ロス MK で活動してる時に、
はい、
いつも目標シートみたいなの作ってるんですけど。
出た、あれですか、大谷投資が。
わ、そうですね、大谷さんのプランシートとはちょっとスタイル違うんですけど、
あ、はい、
うん、一応目標は設定してて、
はい、そうだったんだ。
直近でいくと、
はい、
次出すアルバムの中から、
はい、
2曲また Spotify で、
はい、
ノミネートしていただけるようなレベルのものを作りたくて、
はい、
ノミネートをプランシートに書いてるわけじゃなくて、
はい、
Spotify のファンベースっていうか、その、
うんうん、
ファンを、
はい、
まず1000人にしたいですね。
なるほど、
はい、でその聞いてる視聴者数とそのファンっていうのはちょっと違って、
はい、
聞いてる人っていうのはもう全世界でたまたまロス MK を聞いたとか、
はい、
面白そうだから聞いてみたっていうレベルの方なんですけど、
はい、
ファンっていうのはその Spotify のアプリの中でフォローするっていう部分があるんですけど、
あー、この再生、これじゃなくて、
あ、そうですね、
これ
そのハートマーク、プロフィールの欄のハートマークを押すことで、あ、はいはいはい、まあ、ファンっていう風になるんですけ ど、
なるほど、
そのハートを押してくれる人をまず1000人に1000人を超えていきたいっ ていうところがありますね。
なるほど。
はい。そのためにまあいい曲も作りたいなと。
だから1日1曲作るみたいなことも。
あ、そうですね。1日1曲、はい、作ってるんですけど、
はい、
1日1曲作ってその1曲っていうのレベルがちょっとまだまだ低いというか、クオリティがする全部が全部高いわけじゃないので、
はい、
もう一回選別して、
うんうん、
いいものだけを、
あ、そうですね、
厳選してお届けできたらなと思いますね。あとはもう、うんうん、がっつり思想を表現できるように歌詞も少しこだわって、
あー、なるほど、
はい、いけたらなと。
そうですよ、なんか掃除機かけてる以外にも僕も何曲か聞かせてもらったりしたんですけど、
あ、ありがとうございます。
そう、ふざけてるように見えて実はちゃんとね、うん、
はい、
あの、そう、あの歌詞とかは何かしらのメッセージ性があったりするので。
そうなんですよね。
そう、そういう風に僕は感じました。だから
こうよく上辺だけで見ないでほしいっていうメッセージもいろいろ込めてるんで、
はい、
わからないじゃないですか、その人って見た目だけじゃ
そうですね確かにそうかも。
でこう掃除機かけてるっていうようなものもあれば、
うんうん、
本当にこう恋心を歌うような
曲もあったか恋心を歌うような曲あったっすか。僕
ずっとずっととか。
ああ、そうだったんだ、これ恋心だったんだあ、そうなんですね。じゃあちょっと後で聞いてみようかな。
そうなんですよ。
なるほど。じゃあそれが、
まあ、直近はそうですね、うん、まあ、数字の部分はもうどうでもいいかもしれないですけど、とりあえず5月中にアルバムは出していきたい、うんうん、
それでまあ Spotify
で
のプレゼンスを高めていきたいみたいな。
そうですね、
存在感というか、
うんうん、
なるほど。
なかなかこう日本ではね Spotify 使ってるっていう人が少ないから。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、 Apple Music が結構多くて。
そうか、そっちの方がメインか。
そうなんですよね。だからまあどうそのロス MK を発信していくかっていうその方法とかもまだ考えていかないといけないかなと思うんですけどね。
なるほど、
はい、
じゃあ、直近の目標は、
うん、
Spotify の中でもうちょっと
プレゼンスを高める
高めると、
うん、
じゃあ中長期的な目標、
中長期的な目標は、はい、いや、やっぱりメジャーレーベル。
あ、出た、
うん、この話ですよ ね、 ね、メジャーレーベルには所属したいかなっていうところで、
はい、
野杉さんには前言ってましたっけ、そのなんかメジャーの
あのオーディションを受けに行くっていう話。
そうなんですよ、
聞かせてもらいましたね、一回。
4月の中旬ぐらいに、
はい、
某レーベルの、
はい、
まあ、某レーベルというか某事務所、
はい、
某芸能事務所の、まあ、オーディションみたいに参加させていただいて、でそこでロス MK の曲を披露してきたんですねで、まだその結果がちょっとどうなってるのかっていうのは、
はい、
まだわからないんですけども
。ああ、まだ連絡来てないんですね。
そうなんです。そっかそっか。5月の上旬に前に、はい、あ、お知らせが来るということで、
はい、
これ現在撮ってるのは5月6日ですので、
はい、
まあ、上旬っていうのは5月10日ですから、
はい、
まあ、ちょっとわからないところもあるので、非常に緊張してるところでございますが。
そうか、
うん、中長期的な目標としては、うん、メジャーレベルに所属させていただいて、
はい、
なるべく大きいその器というか、
うんうん、
大きい社会の中でロス MK を発信できたらいいのかなというふうに思ってますね。
なるほど。まあ、お金の使い方とかなんかコネの強さとかも違い、段違いでしょうかね、個人でやるのと、
ね、
なんか大手のレーベルに所属してやるのであれば。
やっぱり自分でやってるインディーズのアーティストっていっぱいもいらっしゃるんですね、札幌にもいらっしゃるんですけど、はい、やっぱりこうお金かかりますね、音楽やっていくってなると音楽お金もかかるし、
はい、
YouTube とかでね、例えば、
うんうん、
1億回再生ヒットとか、
はい、
そういうバイラルヒットを狙うっていうのも、まあ、最近の時代では全然考えられるんですけど、
はい、
そういう路線ではちょっと僕は行きたくなくて、
はい、
あくまで曲ベースで評価をしてもらってファンを増やしていきたいから、はい、
うんうん、
なるべくはやらないようにしてるっていうところですね、その YouTube とかでの活動っていうのは。
ああ、そうなんですね、
うんうん、だからまずはそのメジャーのレーベルの方とか、
はい、
耳の肥えてる方とかに聴いていただけるような曲を作っていけたらなっていうふうに思いますね。
なるほど。じゃあ音で勝負すると、音で勝負して、
うんうんうん、
まあ、音のレベルをまず狙うと。
そうですね。
じゃあもうなんか最終的に、うん、まあ、ロス MK として、
はい、最終的に
来ました、ね、最終目標みたいな、もうここまでいったらもう、
はいはい
はい、ロス MK やめていいわぐらいのそう、その目標を最後に聞いて、うん、聞かせてもらおうって、お、今回のラジオ終わりにしようかなと思うんですけど、
わかりました。
かっこいい感じで締めてもらえますか？ちょっと振りが
夢を語ることになりますけどね、これ大丈夫ですかね。自分の中での最終目標っていうのは、
はい、
ビルボード
出た
っていうチャートがあるんですけど、はい、世界、はい、全世界の楽曲再生とか購入とか全部のランキングみたいなのがあって、
はい、
そこで、ビルボードのランキングっていうのがあるんですけど、
はい、
いわゆるビルボードランキングっていうかビルボードチャートっていうのは、
はい、
その時その1週間2週間でヒットした、
うんうん、
曲の、まあ、ランキングになってしまってて、
はい、
いわゆるみんなが見るチャートっていうのはザ・ホット100とか、
え、もう待って、ビルそっちの方が知らないんですけど僕
そ
ビルボードは聞いたこと
あるんだけど、オリコンチャートの世界バージョンみたいな、
え、ワンホットなん
ちゃザ・ホット100っていうビルボードの中のチャートがあって、
あ、それビルボードの中
中のチャート、
あ、そうなんですね、
まあ、1週間単位での計測みたいな感じなんですけど、
はいはい、
ちょっとそこじゃなくてですね、
はい、
グレイテストオブオールタイムっていうチャートがあるんですね。
おお。
で、これはどういう意味かっていうと、
はい、
もう今までもう昔から現在に至るまでの総再生数とか人気、
うん、ああ、なるほど、
はい、もう全世界、あとはもう時空を超えたヒットっていうことですね、
はいはいはい、
今でも受け継がれてる曲っていうことでのヒットのチャートがあって、
はい、
そこで、
はい、
トップ100にランクインしたいなっていう、
はい、でかっ。だってもう昔の名曲とかもそこに入ってるとですね、マイケル・ジャクソンとかなんか、
もうマイケル・ジャクソンのスリラーっていう曲はもう3位ですね今。
あ、3位なんだ。
で、あとはミュージカルの映画のザ・サウンド・オブ・ミュージック、
知らない。
これが2位。
え、1位は
1位はアデルですね、は
い、え、知らないです
か。アデルさんですね、歌詞。4位がテイラー・スウィフトで、
やっぱテイラー・スウィフトってそのところに入って、
そうです、もうレジェンドですね。
そっか、そう、レジェンド的なアーティストになりたいです。
こう、一発屋っていうのは要するに1週間、はい、2週間単位でヒットしたけど、
はい、
すぐ落ちていくんですね、
うんうんうん、
そういうヒットの仕方じゃなくて、こう、いつまでも歌いたいなっていう、
はい、
歌い継がれるような曲を作っていきたいから、
はい、
自分の中の目標、最終的なゴールはこのビルボードのグレイテストオブオールタイムで、
はい、
もう100、要するに100以内の入賞をいただくと。
え、でかいな。
いや、これはやりたいですよ。
あ、結構想像以上にでかかったわ、うん、そこ、そっか、そこ、そうだったんだ。
まあ、こう、何事もやるからにはある程度の目標はやっぱ必要じゃないですか。
はい、
うん、で、結構音楽やる上で何でもかんでもランキングだけじゃないし、数字だけが全てじゃないっていろんな人言うんですけど、
はい、
うん、なんかやっぱそういうことを言ってるアーティストの方とかの曲を聴くと残念な感じですね。
で、ああ、そう、本当ですか。
中途半端になっちゃう感じがしてて、
はい、
例えば陸上の選手とかだってオリンピックで1位を取りたくないって思っててオリンピック1位を取る人っていないですね。
ああ、確かにそうかもしれない。
何事も絶対そうなんですよね、
はい、
こう1位を取りたいとか上を目指していく、その向上心がない人に言われるアドバイスっていうのは本当に排除していくべきで、
はい、
だから僕はもう行ったからにはこれは続けていくしかないかなっていう。
これ楽しみですね。いつロス MK の名がビルボードに刻まれるのか、
刻まれるのか、
このラジオ聞いた人みんなそれを楽しみに待ってくれてると思います。
ありがたいです。
ということで、今回のラジオはここまでにという感じで。
閉まったっすかね今のね。
閉まってない
です。閉まったっすかね。ごきげんようみたいな感じで終わり
で。ああ、そうですね。なんかそういうやつ欲しいですね。確かに。
そしたらじゃあ野杉さんの最後の。
そうですね。僕がなんか
結局最後、そうですね。野杉さんが閉めた方がいいのかな。
あ、そうですね。はい、ということで、
はい、
じゃあ閉めますね。
はい。
え、じゃあ第1回のゲストロス MK さんをお迎えして。はい、お送りしました。ロスの MK さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
あの、次回
終わったじゃん。
あの じゃあ今後もね、はい、ますますの活躍を、はい、めっちゃテンプレみたいなやつだけどますますのロス MK さんの活躍を祈って、
はい、
今回のラジオは終わりと。
あ、ちょっと待ってさ、あれですよ、
あ、はい、
多分これからのそのラジオの中に僕の声がね、
はい、
出ることありますよね、おそらく。
あ、そうですね、
そのロス MK じゃない方の MK が
ロス MK じゃなくて分かりにくいあ、そうですね、ちょっとあの MK 君とは今後もなんか、まあ、今回の放送に限らず、
うん、
なんかいろいろゲスト、あのゲストというか、まあ、なんて言うんだろう、準レギュラー的な感じで出演してもらうっていうことも考えていて、なんか、はい、今回のラジオに限らず、まあ、次、まあ、いつか分かんないですけどまた登場する機会もあるかもしれないので、そちらの方も、はい、あのロス MK ファンの方にはあの期待しててもらえたらなと思っております。
楽しみにしていただいて
こちらの方もということで、今回のラジオはここまでで終わりたいと思います、はい、ちょっと次回も、素敵なゲストの方をあのご用意していますので、はい、ちょっと期待しておいてもらえると嬉しいです。では、
はい、
ゴールデンウィーク最終日、
そうですね、
あのこちら非常に楽しく収録させていただきました。
楽しかったです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあ皆さんもね、良いゴールデンウィーク最終日をお過ごしください。ではでは、またさようならという感じで
さようなら
さようなら、閉まりました、
閉まりました、
はい。